リスマスにお生まれになった主イエスキリストのご生涯をたどる歩みの中で、今日の聖書日課は最初の弟子たちという主題を私たちに示しています。イエス様のご生涯をすぐ近くで見て、そして共に歩んだ弟子たちの証明の場面です。イエス様は最初の弟子たちを召されたときにこう言われました。あなたは人間を取る漁師になる。ペトロと他の弟子たちはこうしてただ主を信じるというだけでなく、自分たちが信じている主を伝える伝道へと召されていきました。私自身も伝道者としてここにいるのですが、それよりも前にキリスト者として召された時からずっとこの言葉は気になる言葉でした。気になるというのは、分かるような分からないような、何か引っかかる、そういう言葉だったということです。人間を取る漁師というのは奇妙な言葉です。聖書は比喩とか象徴表現が豊富です。時にはイエス様と私たちの関係を羊飼いと羊に例えたり、ブドウの木と枝に例えたりします。今日の箇所のようにキリスト者の象徴として魚を用いることもあります。教会の初めの時代、まだ迫害の中にあったクリスチャンの間で、魚というのはキリストへの信仰を表す暗号のようなものでした。聖書のギリシャ語、聖書はギリシャ語で書かれていますが、このギリシャ語でイエス・キリストは神の子、救い主の言葉はイエス・クリストス、クリストスですね、セウ・キュイオス・ゾーテという言葉ですが、この頭文字を取るとイクトゥスという言葉になります。魚という言葉が浮かび上がってきます。イエス・キリストは神の子、救い主というのを表すイクトゥスというこの魚というのは、クリスチャンの間でこの古い教会の時代から現代に至るまで、ですね、魚のステッカーをつけたり、こういう、こうアクセサリーをですね、私も今日つけているんですけれども、好んで身につけるという人たちも多いのですけれども、ただこの魚の例えという時に、魚を取る、漁をするという例えに関しては私は長いこと疑問を持ってきました。もともと弟子たちが漁師だったから、今からのうちは人間を取る漁師になる、そう言っているというのは、ただ主のユーモアに聞こえるのですけれども、そうも聞こえるんですが、でも実際に人間を取る漁師というのをイメージしたときに、魚というのはひとたび捕獲されたらしばらくは威勢よくピチピチとしているかもしれませんけれども、間もなく死にます。しまいには誰かの胃袋の中で殉教します。そういうものですから、伝道漁に例えて取れたとか取れないとかというのはどうなのだろうと内心思っていたんです。伝道っていうのはあの人を仕留めるということではありません。けれどもこの聖書の原点を開いてみますと、人間を取るというこの言葉なんですが、よく見ますとこの取るというのは生け捕りにするというのがもともとの意味です。仕留めるのではなくて生け捕りにするのです。どっちも嬉しくないような気もしますけれども、重要なことは捕らえられた後で生きているということです。捕らえられたことによってむしろ生き生きと生きているということです。水を得た魚という言葉があります。その人に合った環境とか、その人の得意な状況で生き生きと活躍している様を、あの人は水を得た魚のようだなどと言ったりします。 自分自身のことを私たちは考えてみたいのですが、私たちが水を得た魚のようになるというのはどのような時であるでしょうか。どこにいる時でしょうか。誰といる時だと思いますか。自分が水を得た魚のように生き生きと生きるということをイメージするためには、何よりもまず自分が誰であるのか、自分が何者であるのかということを知ることが大切です。昨年私はアメリカ改革派協会の諸教会をめぐる研修に参加しました。この研修でミシガン州のコーランドという町に行きました。アメリカ改革派協会というのはアメリカで最も古いプロテスタントです。日本で伝道を始めた最初のプロテスタント教会の一派です。この研修のプログラムの中で、ホームレスの自立支援のために働いている3つの団体を訪問しました。この中で最もユニークで印象的だったのはグッドサマリタンミニストリーという団体です。良いサマリア人のミニストリーという団体があって、この団体が主催しているサークルというプログラムがあります。このサークルというのはホームレス状態を脱しようとしている人たちと地域の教会をつなぐプログラムです。ホームレスの人たちと教会が出会うチャンスを提供しています。教会は普段開かれているようで実際には閉ざされていることが多いというのです。貧しい人たちが交わりの中に入っていくことは簡単ではありません。教会の人たちが誰かのために何かをしたいと思っていても、そのチャンスをつかむことがなかなかできずにいます。一方でホームレスの人たちは単に家や職を失っているということではなくて、属する共同体がなくてコネクションを失っているというのです。このサークルというプログラムはそのような教会とホームレスの人たちが出会う場を作り出します。ホームレスの人たちを心から歓迎する温かい場所を毎週土曜日に教会に設定して、そしてただその人たちが出会うというばかりでなくて人格的な関係を作っていく、そういうプログラムを準備しています。どういうことかっていうと、まず1対1のペアを作ります。そしてホームレスの当事者をリーダーと呼びます。リーダーというのは自らの人生をリードするという意味でリーダーというふうに意図的に呼ぶのですね。そして教会員の方をアーライというふうに呼びます。アーライというのは同志とか同盟、アライアンスのような意味ですね。そのリーダーとアーライが一つのペアになって関係づくりをしていくということなのです。ホームレス状態の中にある人たちはその貧しさの中で誇りを失ってしまって、自分がリーダーになどなり得ないと思い込んでいます。その人々が自分が何者であるのか、神の子としてのアイデンティティを回復して、その希望を分かち合うためにアーライがいつもそばにいて寄り添うという関係づくりをしていきます。アーライはこの教会員は支援する側でありながら、極めて困窮した人たち、神にしか頼ることのできないこの当事者リーダーの生活に驚かされ、自らの信仰を問われる経験をするといいます。このプログラムを始める前にリーダーである当事者にもアーライにも自分自身が変えられることに備えなさいという言葉が告げられるのだといいます。興味深いプログラムです。考えさせられます。失意のうちにある人たちが自分には自分の人生をリードする力もないと思っているというのですね。でもそれは私たちも同じことだと思います。 自分の人生ですら自分がリーダーになどなり得ないと思っているのです。自分が何者なのかを見失っているからです。けれどもこの自分がある時リーダーと呼ばれるのです。あなたはリーダーになる。この言葉はどのようにして現実のこととなるのでしょうか。今日のこの福音書の場面の最も楽しいところは、主イエスが人間を取る漁師ということを実際にやってみせているところです。ペトロ自身が、弟子たち自身が次々に陸の方に打ち上げられていきます。ここを読んでいると、私は台本のある神のドラマのような感じを受けます。コメディのような、そういう感じを受けます。この喜劇では主イエスが漁師役です。そして弟子たちは漁師ではなくて魚役になって、網にかけられて次々に陸に打ち上げられていきます。最初は悪あがきしているのですが、観念して陸に上げられると、鱗だらけの衣装を脱ぎ捨てて中から人間が現れるという劇です。中身は人間なのです。弟子たち自身が自分のいるべき場所はここだということに初めて気づきます。人は本来エラ呼吸するものとして作られてはいません。陸に生きるものとして神は人を作りになりました。神は人にのびのびと息を吸って、そして吐き出すことのできる場所をお与えになりました。でもなぜなのか、私たちは息苦しく呼吸困難になるような場所に迷い込んでしまうのです。何か追いかけているうちに大海原に漂うものとなってしまいます。波に飲まれそうになりながらあがいている。たまたま流れてきた木片につかまってぷかぷかと浮かんでいる。どうにか溺れないように頑張っている。それが私たち人間の姿であるかもしれません。この時弟子たちは魚を追いながら一攫千金を夢見ていたかは分かりませんが、大漁を願いながら自分がどのように生きるものなのか、どのようなものとして作られたのか考える必要もないような毎日を過ごしていました。ここに一人の漁師が現れます。ペトロ、こっちへ来なさい。あなたがいるべき場所はそこではない。あなたは私と一緒に行くのだよ。そう言って手を差し出す方がいます。ここでペトロはハッとしたのです。そうか、自分の使命はこれなのだ。ペトロはすぐに鱗まみれの服を脱ぎ捨てたのです。きっと目からも鱗だっただろうと思います。ここで第一幕は終わって、ここからシエスに従って歩んでいく新しい物語が始まっていきます。ところでこのペトロと呼ばれるシモンですが、このシモンはこの湖で初めてイエス様に出会ったのではありませんでした。この今日のルカ福音書によりますと、これより前の少し前の4章38節以下にシモンが登場しているのです。イエス様が高熱に苦しんでいたシモンの姑を癒されたという短い記事が残されています。ペトロが弟子として呼ばれるよりも前にペトロの家族を主はお癒しになりました。ペトロはこの家族を姑を癒していただいたという恩義があったのです。 好意を受けたらお返しをするというのは一般社会の習わしですが、特にこの中東文化圏では重んじられていることであるそうです。まあ、恩義は返すということですね。だからペトロはもう漁を終えて網を洗っていたのに、群衆に説教するためにちょっと漕ぎ出してほしい、そのように言われる主の要求を断れなかったというのはありそうなことです。主が船から説教している間、ペトロはこの船が流れていかないように適当にうまく漕いでいる必要がありました。ペトロはこの群衆に語られた主の言葉をどのように聞いたのでしょうか。これを聞きながら何を考えていたのでしょうか。いずれにしてももう今日は仕事にならない、そう判断して店じまいしたところだったのに、船を出したのですから少し疲れていたかもしれません。ところが主イエスの要求はこれだけでは終わりませんでした。ナザレという水辺から遠い高台育ちの主がプロの漁師に向かってこのようにお命じになります。さあこれから漁に行こう、もっと深いところに漕ぎ出しなさいというんですね。そういうめちゃくちゃなことをおっしゃるのでペトロは答えました。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでした。まあ、ペトロは疲れていると思います。でもペトロはしかしと言います。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。お言葉ですからと言います。ペトロは本当に主のお言葉を信じていたのでしょうか。この時ペトロが心から信じていたのか、わずかでも信仰があったのか、それとも恩義の流れで断れなくなってしまったのか、あるいは言葉で説明するよりもやってみてダメだった方がこの高台育ちの先生も納得するだろう、そう考えたのかは分かりません。でも確かなことはペトロよりも主イエスの方が上手だったということです。主はあらかじめ網を仕掛けているのです。ペトロの姑を癒すという仕方で網を仕掛けているのです。主の漁はペトロが思っているよりもずっと前から始まっています。主はペトロの前にその家族を引き上げました。次はペトロです。ペトロはこの方によって陸に引き上げられました。ペトロの義母は、姑はペトロがイエス様の弟子となったことを知ったときにどう思ったでしょうか。自分が救われた出来事と婿であるペトロの証明を無関係だとは考えなかったはずです。きっとこう思ったのではないでしょうか。ああ、自分が救われたのはこのペトロが救われるためだったのだ、この息子が主の弟子になるためだったのだ、こう思ったのではないでしょうか。洗礼を受けている皆さんは考えたことがおありでしょうか。自分が救われたのはこの人が救われるためだったのだ、この人のために自分は洗礼を受けたのだ、弟子の歩みというのはそのようなものです。私は昨年8月にもこの教会の礼拝に説教者として招いていただきました。この日曜日の朝に教会に到着して礼拝まで少し時間がありましたので1階の事務室でしょうかね、印刷機のある部屋に移動されました。 そこで村上先生と何でもないような話をしていたように思うのですが、突然びっくりするようなことを告げられました。こう言われたのです。あなたに洗礼を授けた佐々木先生がこの教会であなたの生まれた年に洗礼を受けたという記録が残っているよ。ちょっと込み入った話なんですけれども、この私に洗礼を授けてくださった佐々木先生という牧師がこの教会で私が生まれた年に洗礼を受けられたということなのです。だからあなたはこの教会の孫娘のようなものだというふうに言っていただいたんですね。そう言われて、この記憶の彼方に行っていたその恩師の佐々木先生の顔を思い出しました。今日は特別な日曜日ということで、新成人の祝福ということも覚えて祈る時を備えられているようでありますけれども、私自身も成人式の時にこの母教会で振袖を着てですね、佐々木先生と写していただいた写真があります。そのことを思い出すんですけれども、たくさんの祈りを私のために捧げてくださった先生です。それにふさわしいように歩んできたかと言われるとちょっと苦しいんですけれども、でも神様はそのことも良しとしてくださったと感じました。その日の朝にこの教会で説教の務めを果たすつもりで、皆さんを呼び出すつもりで準備してきていたのですけれど、私自身がここで呼ばれたような気持ちになりました。あなたは私の子供、こう呼ばれたような気持ちで本当に驚きましたし、嬉しい気持ちになりました。この教会から一人のクリスチャンが生まれて、そのクリスチャンから新しいクリスチャンが生まれていくということを知らされました。私は神様のドラマを皆さんに語るつもりでしたが、自分自身がそのドラマの中に出演していたということを知らされました。神様はこの私たちを召して何かを始めようとされています。私たちは自分で選び取って自分で決めて進んでいくストーリーが好きです。結局のところこうだよと人は言うかもしれません。天は自ら助く者を助く、こういう言葉が大好きです。自分で自分を救う、そのように人は言うかもしれません。しかし聖書はそのような教えはありません。聖書は私たちは自分で思うように生きられないもの、自分で自分を救えないものだ、それが私たち人間なのだと語ります。でもそういう愚かな私たちが人を救うことができると教えてくださったのが主イエスです。私たちが主のように何かを考えるときに、主のように何かを語るときに、主のように何かを行うときに、私たちを通して救われる人がいます。あなたは人間を取る漁師になるというのはこのことです。自分で自分を救うことなどできない私たちですが、しかし主はそのようなものを弟子として召し出して良い計画のために用いてくださいます。ここにこそ私たちが本当に生きる道があるのです。ご一緒に祈りましょう。天の父よ、あなたを父よと親しく呼び求める霊によって一つとされて、今私たちはここにいます。あなたが私の愛する子よと呼んでくださるので、私たちは自分を知ることができます。 自分がどこにいるべきで、誰と共にあるべきなのか、誰のために何をすべきなのか。私たちは自分で何をしているのか、何のつもりでいるのか、自分が何者なのか、一瞬で分からなくなってしまうような試みの前に弱いものですが、父よ、あなたが呼んでくださるので、倒れていても倒れたままでおらずに起き上がることができます。あなたの子としての希望を十分に保つことができないなら、少なくとも毎日毎日私たちを呼び覚まし、語りかけてください。あなたがこの小さな私たちを用いて大きなことをされること、良い計画を前進させてくださること、この教会が繰り返し確かめ証ししていくことができますように強めてください。あなたの祝福のうちに私たちを使わせてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。